創世記からヤコブの歩みを取り上げています。今日の説教題は人生に必要な出会いという題です。皆さんの人生の中で皆さんに大きな影響を与えた人との出会い、忘れられない出会い、皆さんの人生を変えた出会いというのはあるでしょうか。私にとって私の人生に大きな影響を与え、私の人生を変えた出会いというのは2つあります。1つはイエス様、神様との出会い、そしてもう1つはその神様との出会いを与えてくれた私の親友との出会いです。私がですね、ちょうど小学校3年生ぐらいの時にですね、同じクラスになった一人の友達がいました。初めはですね、すごく嫌な感じのやつでした。同じクラスになりたてのですね、まだ顔もあまり知らないのにですね、いきなり私に嫌がらせをしてくる、ちょっかいを出してくる、そんなやつだったんですね。嫌なやつだなぁと思ってたらですね、ある時気づいたらですね、別の友達と家でファミコンをしていたのですね、たまたまその友達も家に遊びに来てたんですね。そんな感じでですね、一緒にゲームをするようになってですね、そのうち仲良くなりました。ある時ですね、彼が、教会で行われた、子供の何か、イベントに、子供会にですね、連れてってくれたんですね。私は教会というものが、実は幼稚園はカトリックの幼稚園だったんですけど、教会というものが初めてだったんですね。何をするところかさっぱりわからなかった。で、教会で何か楽しいイベントがあると誘われていくんですね。で、その時やっていたのは、子供の運動会を教会でやってたんですね。なんかよくわかんないですけど、その時運動会をやってたんです。どこか、教会ではない場所に連れてかれて、で、教会学校の先生やら、信徒さんやらで何か、多分礼拝のようなものを捧げて、で、子供たちと体育館で運動会みたいなことをするんですね。なんか綱引きをしたり、パン食いをやったりして、で、すごい楽しいなと思ってですね、一日終わるんです。でもなんか、よく考えて、教会ってすごいなと思ったんですね。大人が子供たちのために、なんか、パン食い競争やったり、綱引きやってたりして、すげえなと思ったんですね。教会って毎回こんなことするの？友達に、教会に誘ってくれた友達に聞いたんですね。そしたら、うんって言うんです。すっごいな、教会って。僕、毎週行くよって言ったのが始まりだったんです。で、次の時になったら、その人のお母さんが、車で教会に連れてってくれたんですけど、今度はこの前と違う場所よって言われてですね、連れてかれたのが、本当の教会だったんですけど、教会に見えないような何か、なんだこの家みたいな変な建物はっていうところにですね、ほとんど、民家と変わらない教会だったんですけど、そこに連れてかれたのが、教会の始まりだったんですね。で、そこに私は何も救いも何も求めずに行くんです。で、そうするとですね、教会学校に通うようになって、ある時、教会学校の先生が、イエス様の十字架の話をしてくれるんです。で、なんかイエス様の十字架を信じると、なんか罪が許されて天国に行く話をする。シンプルな、非常にシンプルな話をするんです。でもそれを私はですね、すごく、なんか覚えてるんですね。っていうのは、私は常々、小さい頃から、死んだらどうなるんだろう、人間死んだらその魂はどうなるんだろうってことをずっと考えてるような、ずっとそんなことばっか考えてるようなおかしな子だったんで、それを聞いた時に、あ、ここに答えがあるな、私がずっと考えていたことの答えがあるなっていうことで、そこで私はですね、素直にイエス様を信じてですね、イエス様の十字架を受け入れるようになったのが始まりなんです。神様は私たちの人生に様々な出会いを用意されています。良い出会いもあれば悪い出会いもあります。その中でも特に私たちの人生にとって必要な出会い、なくてはならない出会い、それは神様との出会いです。私たちが誰かを通してイエス様と出会ったように、このクリスマス、私たちもまた誰かにイエス様と出会う機会を与えるものとならせていただきたいと願います。今日は人生に必要な出会いについてお話をさせていただきます。 創世記28章29章とヤコブの歩みを見ています。神様がヤコブに現れた時、ヤコブも神様に出会いました。その時ヤコブは旅をしている途中だったんですね。それもどんな旅かと言いますと、逃亡の旅だったんですね。双子の兄エサウから長子の権利を横取りし、祝福を騙し取ったばかりに兄の怒りを買って命を狙われ、家を追われることとなってしまいました。祝福どころか呪いを、兄から呪われて、そして愛する家族と離れて、また生まれ育った故郷、せっかく受け継いだ約束の地カナンを離れなければならなくなってしまった。自分が蒔いた種とはいえ、一人人生に疲れて旅を続けるヤコブは、後悔でいっぱいであったと思います。今さら謝っても済む問題ではない。引き返そうにも兄の怒りが収まらず、後戻りすることもできない。もう前に進むしか道は残されていない。そんなヤコブでしたが、そこには不安しかありませんでした。創世記の時代に、距離で言いますと、東京から青森ほどの距離を一人で旅をしなければなりませんでした。車などなく、道路も整備されていなく、旅をする道具も整っていません。靴なんていうのは今のように履きやすいものではなく、もちろん長距離移動に耐えうるようなものではありませんでした。そんな装備で歩く700キロ。無事ゴールにたどり着けるのかわかりません。たとえ幸い向こうにたどり着くことができても、親類が自分を心よく受け入れてくれるのだろうか。向こうでうまくやっていけるのだろうか。考えたら不安はつきません。そんな思いを抱えて一人旅立ったヤコブに神様は出会ってくださり、現れてくださいました。しかも思いがけない時に、思いがけないところで、思いがけない方法で神様がヤコブに現れてくださったというのが、前回の創世記28章の御言葉でした。この神様との出会いがヤコブの人生を大きく変えました。これまでの旅というのは、その目的は、兄から逃げること、そして、叔父のラバンのところに身を寄せて、そこで伴侶を見つけるということでした。しかし神様にお会いして、神様から旅の守りを約束され、必ずこの地に連れ戻すと約束していただき、そして祝福されて、そこから新たに送り出されていきました。何よりも神様の御臨在に触れた、彼が神様に出会った初めての体験でした。主は言われます。私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。挫折感に打ちひしがれていた彼に、その失敗を責めるわけでもなく、罪を裁くわけでもなく、ヤコブに寄り添い、その傍らに立った神様は、ご自身の確かな約束を持って、再び送り出してくださいました。もう彼の旅の目的は、自分の蒔いた種の刈り取りではなく、神様の祝福の上に立った旅です。神様が彼の旅を成し遂げてくださると約束してくださったのです。私たちの人生も同じです。私たちの人生という旅の途中の思いがけないところにご自身を表してくださった神様は、私たちの人生を祝福に変えてくださいました。私たちは皆一つの目的に向かって歩んでいました。どんなに成功した歩みでも、どんなに失敗の連続の歩みでも、どんなに立派な歩みをしている人でも、どんなに正しい歩みをしていた人でも、皆同じ死に向かって歩み、滅びという結末に向かって進んでいました。自分ではそれを止めることも、どうすることもできませんでした。しかしその人生の歩みの途中で、主が現れてくださり、滅びの道から救い、正しい義の道へと私たちを導いてくださいました。暗闇から光へ、呪いの道から祝福の道へ、神を悲しませることしかできなかった私たちが、神を喜ばせる道を歩む者として、私たちの人生を変えてくださいました。そして、 私たちを救って天の御国に導くと約束してくださった神様は、ヤコブに対する言葉を私たちにも語りかけてくださいます。私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地、天の御国に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決して生涯あなたを捨てないと神様は約束してくださっています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださると聖書は約束します。私たちの人生もイエス様によって変えられ、自分の人生が神様の祝福の計画の一部となっているということを今朝覚えたいと思います。そしてもう一度一節をご覧ください。神様と決定的な出会いをした後のヤコブ、彼は旅を続けて東の人々の国へ行ったとあります。この一節の旅を続けてという言葉ですが、原文を直訳しますと、彼の足を上げて、彼の足を上げてとなるそうです。ヤコブが旅を続けたことを、ヤコブは彼の足を上げて東の人々の国へ行ったと聖書は記しています。これは何を意味するかと言いますと、ヤコブの歩き方がこれまでとは変わったことを意味します。彼の歩き方は足を上げるような歩みになっていったのです。今までの旅の歩みというのは重い足を引きずるような歩みでした。しかし彼は神様と出会い変えられたのです。イエス様は言われます。マタイ11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげます。私たちもヤコブと同様、主によって重荷を取り去っていただくことができます。私たちはイエス様のもとに行き、私たちの背負っている重荷を下ろすことができるのです。そして新しく力を得て、足を上げて歩む、新しく力を得て、また私たちは歩き出すことができるのです。主と出会った後のヤコブの足取りは軽くなりました。これから先の旅は今までの後ろめたい思いを抱きながらの旅ではありません。神様が祝福して送り出してくださり、旅の守りを約束してくださり、必ずこの地に連れ帰る、そしてその約束が実現するまで決してあなたを見捨てないと保証してくださった旅なのです。主と出会った者が挫折から立ち上がり、新たな力を得て歩み出した、その足は軽かったと聖書は記します。しかし実はそれでヤコブが抱えていた問題が全て解決していたわけではありませんでした。ヤコブはその軽くなった足で相変わらず見知らぬ地、異郷の地を歩いています。ヤコブにご自身を表された神様は、兄の怒りを鎮めてすぐに故郷に帰れるようにしてあげようとは言わなかったのです。ヤコブは神様と出会った後も変わらずに同じ目的地であるハランを目指して歩んでいました。続けて残り約600キロほどの距離を進んで、遥か遠くの地まで叔父を訪ねて旅をしなければなりませんでした。しかし神様が必ずこの地に連れ戻そうとご自身にかけて約束してくださったのです。私たちも神様に出会い救いに至りましたが、やはり変わらずに皆死に向かって進んでいます。神様を信じてもやはり皆死ぬのです。しかし死に対する態度が変わりました。死は絶望的なものではなく、祝福の入り口であり、永遠の命への入り口なのです。私たちの歩みは死に向かった重い足取りではなく、罪の重荷をすべて取り去っていただいた天の故郷に向けた軽い希望に満ちた歩みとなっていったのです。ヤコブは神様と出会った後もハランに向けて歩き続けました。神様はヤコブに対して全ての問題を解決して丸く収めてあげようとは言われませんでした。 結局彼に同じ道を行かせ、同じ試練の道に進ませたのです。以前と変わらず、状況は何一つ変わっていません。しかし、アブラハムの神、イサクの神、主はヤコブの神ともなってくださり、そこを共に歩んでくださるというのです。これから歩む道、すべてにあって主が共に歩んでくださり、そればかりか旅を守り、必ずこの地に連れ帰ると約束してくださったのです。神様の問題解決というのは、時に問題そのものをなくすというやり方ではなく、かえって私たちを問題に向き合わせ、問題に立ち向かう本人を変えてくださいます。ヤコブがこれから立ち向かう現状は変わらないかもしれませんが、ヤコブ自身が変えられました。ヤコブの心が変わり、ヤコブの考え方が変わり、そしてヤコブの歩むその足取りが変わったというんです。主と出会うと人は新しくなります。古い自分は過ぎ去り、傷は癒され、未来に対する希望が生まれます。そして神に出会った人には新しい出発があります。イザヤ書40章31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。第2コリント5章17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ついにヤコブは700キロにも及ぶ旅を終え、目的地にたどり着くことができました。創世記の時代、見知らぬ地へ旅をして、一人で700キロの道のりを無事に終えることのできる確率というのは、どれくらいのものだったでしょうか。私はてっきりヤコブというのは、アブラハムのしもべの時のように、馬かラクダに乗って旅をしていたのと思っていたんですけど、実はヤコブは歩いて行ったという、そういう説も多いようです。だとするならば、なおさら道に迷わず、途中で強盗に襲われることなく、また砂漠のようなところを日の照る中を移動しなければならないわけですから、熱中症や水がなくなって脱水症状で倒れることなく、無事に目的の地へたどり着くことができたのは、まさに神様の守りがあったからに他なりません。そして、ハランの地に着くと、彼は井戸を見つけ、その傍らに伏している羊の群れと羊飼いたちに出会うのです。人生に出会う。人生に必要な出会い。私たちにとって必要なのは出会いの場だということができます。神様はその人の人生にとって大切な出会いの場を用意されています。面白いもので、アブラハムのしもべもヤコブも同じように初めて来たハランの地で真っ先に井戸を探してそこへ行きます。そこにいろいろなこう現地の情報を得ることができるからであろうと思いますが、主はそこに人生を変える出会いを用意しておられました。旅人にとって井戸というのは渇きを潤すためのオアシスであり、また一息ついて体を休め、旅の疲れを癒すことができ、また旅立つ力を得る場所でもあります。また通常井戸というのは人間が水を飲むほかに家畜に水を飲ませる場所でもあります。ですからそこには水を飲ませてもらいに来た旅人や生活のための水を汲みに来た人、また羊や家畜に水を飲ませに来た羊飼いたちなど、多くの人が集まる場でもあります。ですから当時はこの井戸を中心に一つの小さなコミュニティができていくのです。この生活に欠かすことのできない水を求めて、この井戸を中心に様々な人々が集まり、この井戸を中心に言葉を交わし、交わりを持ち、そしてそれぞれが情報を交換し、また助け合い、支え合っていくのです。私たちの教会というのは、 地域にあって、この井戸のような働きを目指したいのです。私たちの人生という旅の中にある井戸、そのような働きの教会を目指したいと思います。井戸の中には水があります。その水は命の水、生ける誠の水、イエス・キリストであります。教会はイエス・キリストが与える命の水を人々に提供する井戸の役割を持っています。この井戸の働きには、主に3つの働きがあります。一つは命の水を提供するための場です。そして2つは命の水を提供するための道具です。そして3つ目は命の井戸の周りにある交わりです。私たち教会は命の水を提供するための場であるということができます。イエス・キリストが与えてくださる命の水、私たちの人生の旅のその疲れを、そして渇きを癒すための生ける水を人々に提供するための、その場所が教会であり、またこの礼拝です。私たちはこの場に友人やご家族を誘い、イエス・キリストによる救いへと導いていくのです。そしてその命に潤いを与えることができるのです。そして私たち教会は命の水を汲むための道具を提供します。当時、井戸から水を汲むというのは、何でもなければ水を飲むことはできない。道具が必要なんですね。試着で水をすくって飲むのか、桶に水を汲むのか。誰も井戸から直接水を飲むことはできず、井戸から何か道具を使って水を汲んで飲みます。イエス様がサマリアにあったあのヤコブの井戸で水を汲みに来た女性に、私に水を飲ませてくださいと言ったのはそのためだったんです。イエス様は道具を持っていなかったから水を飲ませてくださいと言いました。私たち教会は井戸から命の水を汲んで渡すための道具を持っています。この道具というのは、それは歓迎礼拝や特典やコンサートなどを意味します。普通の礼拝ではなかなか新しい人は来ませんし、求道者を誘いにくいということがあります。また通常の礼拝説教は初めての人には分かりにくいということもあります。しかしコンサートや歓迎礼拝ならば人を誘いやすいのです。命の水を井戸から汲んで渡すための道具が歓迎礼拝であり、またコンサートの役目です。これから教会ではクリスマスの集会が予定されています。また今日の午後も北東京シティクリスマスが予定されています。これらの道具、救いのためのツールを用いて、私たちは人々を教会にお誘いし、伝道してまいりたいと思います。そして三つ目に、教会は井戸の周りにある交わりを提供することができます。井戸の周りには、水を汲みに来た人々で交わりが生まれていきます。井戸を中心とした小さなコミュニティができるんです。場所と道具があって人が集まってきます。そこに今度は交わりが生まれてきます。人々は交わりを通して情報を交換し、互いを知り合い、そして関係を深めていきます。私たちの教会で言うならば、愛三会などがそうです。食事と共に持たれる交わりのひとときがこの愛三会です。イエス様もこの食事の交わりをとても大切にしていました。教会には主にある愛の交わりがあります。この交わりを求めて教会に来る方もおられます。この交わりを通して私たちは人々をイエス・キリストに導くのです。私たちの教会はこの地域にあって、この井戸の働きを通して人生を変える出会いを人々に提供してまいりたいと思います。神様はヤコブに人生を変える出会いを備えていてくださいました。ヤコブは井戸に集まった羊飼いたちに叔父のラバンについて尋ねると、ちょうど娘のラケルに出会います。しかも9節を見ますと、29章の9節、ヤコブがまだ彼らと話している時にラケルが羊の群れを連れてやってきたと聖書は記しています。これはアブラハムの しもべがイサクの嫁を探しに行った。そのリベカの時も同じ状況でした。しもべの祈りが、そのしもべの祈りの言葉を言い終えないうちにリベカがやってきたと聖書は記しています。人生における人との出会いというのは、昔から不思議なほどにその人の人生に大きな方向づけを与えることがあります。それは神様によって導かれ備えられた出会いだからです。約束の地カナンを後にして危険な長旅を終え、無事に肉親に会うことができたヤコブは、ラケルと会った瞬間に嬉しさを待って井戸の石を動かして羊たちに水を飲ませたとあります。リベカの時とは逆の状態です。アブラハムのしもべの時はリベカが水を汲んでラクダに水を飲ませました。しかしここではヤコブが羊たちに水を飲ませるために井戸の石を転がしたのです。この井戸のところに置いてある石というのは相当重たい石で、男一人では到底動かせないものであったそうです。おそらくラケルにいいところを見せようとして張り切ったのかもしれません。しかしその反面、ヤコブは実際にラケルに対して面と向かった時に声を上げて泣いたと聖書は記しています。おそらく相当辛い旅をしてきたのだと思います。大変な思いをして一人旅をし、ついに肉親に会うことのできた喜び、そしてつつがなく導いてくださった主に対する感謝もあり、ヤコブは涙しました。そしてすぐさま叔父のラバンにも出会います。彼は感極まり、これぞ我が骨肉と言いました。互いにラケルもラバンもヤコブと出会うのは初めてです。しかしもう二度と会うことはないと思っていた愛する妹リベカの息子に会うことができ、またリベカの安否を聞くことができたことは、兄のラバンにとって幸いなことでした。実に90年ぶりの骨肉との再会なのです。ここに主は2つの出会いを用意しておられました。この後ヤコブはラバンの家に仕えるようになり、またこの時出会ったラケルと結婚するようになります。ヤコブは叔父のラバンと出会い、これからラバンの下で仕えることを通して訓練され整えられていきます。主はヤコブを成長させるためにラバンとの出会いを備えていてくださいました。それはとても苦しい試練となりましたが、同時に神様の祝福の計画の一つでもありました。そして主はヤコブにラケルとの出会いを与えてくださいました。ヤコブはこのラケルと結婚します。複雑な事情によってヤコブは姉のレアとも結婚することとなり、その過程にも複雑な争いが生まれてしまいます。しかしヤコブは11人の子供を授かり、後にラケルからヨセフが生まれます。このヨセフによってもまたヤコブの人生は変えられ、そしてその子供たち12人からイスラエルの12部族が分かれ出ていきます。神様は私たちの人生の中にも多くの出会いを用意していてくださいます。そしてそれを通して様々な励ましを与えてくださるのです。ある先生はこのように言います。人生は悲しみに満ちているとしても、決して悲しみばかりが続くわけではなく、悲しみの後にほっと胸をなで下ろすような経験や新鮮な出会いが用意されているということを忘れてはなりません。いや、むしろそんなオアシスがそこかしこで用意されていなかったならば、私たちの人生はとうの昔に潰れていたはずなのです。人生に新風を吹き込んで支えとなってくれるさまざまな人との出会いも、また主からの恵みとして喜んで受け止めたいのです。このように言われました。今朝は人生を変える出会いと題しまして、出会いをテーマに聖書を見てまいりました。神様との出会い、そして神様と出会うための井戸としての働き、そして神様が備えてくださる出会い、それぞれ私たちの人生にとってかけがえのないものです。私たちの人生という旅を力づけ、励まし、また力を与えてくださるものです。まもなく今年もクリスマスを迎えようとしています。 私たちはこの教会を通して地域の方々に、そして友人、知人、そして愛するご家族にイエス様を紹介してまいりたいと思います。それではお祈りいたします。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。恵み深い天の慈愛の神様、私たちの人生の旅の途中にイエス様がオアシスとなってくださり、私たちに生ける水を与えてくださいましたことをありがとうございます。私たちが誰かを通してこのイエス様の救いを受けたように、私たちもまたこのクリスマス、誰かの救いのために歩むことができますように、どうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。